沼プラス。
8月放送分のワンヌマプラスです。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。さあ、今回は子育て支援課をご紹介していきます。今日も市役所の、お部屋を借りて収録した様子、皆さんにお届けしていきます。今日はお二人の職員の皆さんに、お話を伺っていきたいと思います。順番に自己紹介お願いします。
はい。入所相談係の芹沢と申します。今年から子育て支援課に配属され、保育所等の入所に関わることを担当しています。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。そしてお隣は男性です。
はい。企画係の桐池と申します。昨年度まで企画係で放課後児童クラブなどを担当していましたが、今年度から企画係長になりました。よろしくお願いします。
はい、お二人です。よろしくお願いします。さあ、早速お話伺っていきますけれども、まず芹沢さんからいきましょうかね。芹沢さん、入所相談係ということなんですが、どういったお仕事をされていらっしゃるんですか？
はい、入所相談係では、名前の通り保育施設への入所に関わる手続きの受付や、子育てに関する相談業務を行っております。
はい、ではその入所するための手続きというのは具体的に何をしたらいいんでしょうか？
はい、保育所等に入所するには、毎月行っております選考に申し込む必要があります。うん、入所を希望される月の前の月の15日、休日の場合はその前の平日までに必要書類を子育て支援課へご提出いただければ申し込むことができます。必要書類についてはご家庭の状況で異なりますので、子育てポータルサイトを見ていただくか、子育て支援課までお問い合わせいただければと思います。
はい、ではその申し込みなんですが、子育て支援課に直接書類を持参するということなんでしょうか？
はい、直接持参していただく方法のほかに、うん、郵送電子申請も受け付けておりますので、ぜひご活用してください。一つ、注意点がありまして、特に郵送電子申請の場合、書類不備がございますと申し込みができませんので、時間に余裕を持ってお手続きしていただければと思います。
はい、でその入所ですけれどもね、選考を行うということなんですが、まあ、入所できない可能性もあるということなんでしょうか？
はい、その通りです。保育施設には定員がございますので、定員を超える申し込みがあった場合には大変申し訳ないのですが、利用調整をさせていただいております。
はい、では来年度の4月から保育所を利用したい場合も、これは3月までに申し込めばいいということなんでしょうか？
はい、ですね、4月だけは、年度の変わり目ということもあって申し込み者も多いので、いつもと申し込みの締め切り時期が異なります。まず申し込み用紙の配布が10月から開始されますので、子育て支援課か各保育所で、用紙を受け取る必要があります。4月は選考が2回ございまして、1回目の締め切りは11月の15日、2回目の締め切りは1月末を予定しています。詳しくは9月15日号の広報沼津に掲載予定ですので、ご確認いただければと思います。
はい、まあ、早めにね、こういう情報はチェックしておく必要があるかなというところです。で次にですね、相談業務のということなんですが、はい、これどういった相談を受け付けているんでしょうか？
はい、子育てに関することであれば何でもご相談いただけます。うん、入所相談係には子育てコンシェルジュというものがおりまして、主な相談業務はコンシェルジュが行っております。
うん、子育てコンシェルジュという名前が出ました。これは何でしょうか？
はい、子育てコンシェルジュは子育てに関する窓口として、さまざまな情報提供や相談支援をそれぞれのご家庭の状況に合わせて行う保育士資格を持つ専門の相談員のことです。うん、いわば子育てのスペシャリストですので、子育てに関してお悩みがあればぜひご相談いただければと思います。
はい、子育てコンシェルジュに相談するには、これ予約は必要なんでしょうか？
はい、特に予約せずに子育て支援課に来ていただいても相談できますが、うん、コンシェルジュに他の方の予約が入っているとすぐに対応できない場合がございますので、事前に予約していただくことをお勧めいたします。
はい、予約はこれ電話をすればいいんでしょうか？
はい、子育て支援課にご連絡をいただきまして、子育てコンシェルジュに相談希望の旨を伝えていただければ予約可能です。
うん、はい、まあね、今コロナ禍ですから、あまりこうママ友がみんなで一緒にっていう機会もちょっとね、数が少なくなってしまう、そういう機会もないのでね、
はい、
こういったものをぜひ活用していただければと思うんですけれども、はい、子育てのスペシャリストですから、こう安心して何でも相談できそうですよね。
はい、相談内容は本当に何でも結構です。うん、例えばお子様の食事や健康面、遊びやしつけなどの育児についてのことや、 ご家庭、ご家族のこと、また子供を遊ばせる場所や預ける場所を知りたいなど、お困りのことがあれば気軽にご相談ください。一緒に考えさせていただいて、お父さん、お母さんのサポートをさせていただきます。
ねえ、もう本当にこう心強いなというお話をいただきました。ここまで芹沢さんに伺いました。で、今度は桐池さんにお話を伺っていきます。企画係ですね。
はい。
どのような取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。
そうですね。企画係では、放課後児童クラブや放課後子ども教室の設置や運営について、うん、民間保育所等への補助金の支出などを行っています。はい。また、市内の子育て支援団体であるプラウド沼津子育てと協力をしながら、イベントの実施や SNS を活用した情報発信などを行っています。
はい。そこで今出てきました、プラウド沼津子育てさんは、頼重市長のワンダフル沼津、毎月第1、第2の木曜日に放送していますけれども、こちらにもご出演をいただきましたね。どういった協力をされているんでしょうか。
はい。直近ですと、プラウド沼津子育てさんと子育てポータルサイトの保育園情報について見直しを行いました。
はい。では具体的にこれどういった見直しを行ったんでしょうか。
はい。今までは保育園名と住所、それに電話番号程度しか掲載をしていなかったのですが、駐車場や駐輪場の台数、うん、おむつの持参や持ち帰りの有無、昼寝をする際の寝具で持参するもの、うん、給食のアレルギー対応、服薬の可否など、うん、保護者の皆様が欲しい情報を新たに追加しています。
これはね、私も子育てしている人間としてはすごく役立つなと思うんですが、保護者の皆さんにとってはすごく便利ですよね。
そうですね。今まで保護者の方が時間をかけていた保育園の情報収集について、うん、子育てポータルサイトを見ていただければ簡単に必要な情報を確認することができます。はい。また掲載する項目についてはプラウド沼津子育ての皆さんからいただいた意見をまとめ、それを保育園連盟の皆さんにアンケート調査ということでご協力をいただきました。
うん、なるほど。では他に何かこう見直しというのは行われたんでしょうか。
はい。保育園探しワークシートをプラウド沼津子育てさんで作成をしていただきました。うん、保護者の方が実際に園に足を運んで先生から話を聞き、うん、園の雰囲気を確認することも重要なことと考えていますので、園を見学した際に先生から見聞きした情報をメモできるワークシートを用意しました。
ね、え、これ実際に足を運ぶというのも保護者の皆さんにとっては大事かと思うんですけれど、これはどこで手に入るんでしょうか。
はい。子育てポータルサイトからダウンロードできます。また来年度の入会申込書にも挟み込む予定ですので、うんうん、ぜひご利用していただければと思います。
はい。では次にですね、放課後児童クラブ、これもね、今の子どもたちにとってはかなり重要な存在なんじゃないかなと思うんですが、これについても桐池さん教えてください。
はい。放課後児童クラブは保護者が労働等により昼間家庭にない小学校に就学している児童に対し、うん、授業の終了後に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的としています。本市の放課後児童クラブは公設民営で事業を実施しており、令和4年度は全30クラブ約1350名の児童をお預かりしています。
ねえ、1350というと結構多くの児童の方が。
そうですね。
ねえ、
制度変更によってですね、うん、6年生まで預けれるようになったこと、やはり共働き世帯や一人親世帯の増加などの理由により放課後児童クラブの利用者は年々増えております。また待機児童も発生していたんですが、うん、令和3年度に待機児童はゼロとなり、はあ、今年度も待機児童はゼロとなっております。
ゼロになったってわけですね。昼間にね、働いていて、まあ、両親共働きという世帯も多いかと思います。家にいない人にとっては保育園の次は放課後児童クラブというのは重要だというわけですね。
はい。令和2年度からはですね、延長料金をいただくことになるんですが、うん、各放課後児童クラブの判断で開始時間の前後1時間30分単位で延長が可能となっておりますので、もし延長を希望される 保護者の方がいらっしゃいましたら、はい、各クラブにご相談をいただければと思います。
なるほどね。保育園の延長というのはねよく話聞きますけれども、放課後児童クラブも延長 OK、
そうですね、
まあ、料金を払えば、
はい、
ということですね。まあ、こういった情報を踏まえつつ皆さんね、ぜひ放課後児童クラブなども活用をしていただければなと思います。ということでいろいろお話伺ってきましたけども、桐池さんはどちらのご出身ですか？
私は奈良県の出身です。
奈良県のどのあたりですか？
奈良県 の左上 の大阪寄りになるんですけど、生駒
市というのがあります。生駒市ね、聞いたことある方もいらっしゃると思いますけど、どうしてこちらにいらしたんですか？
どうしてかと言われますと、はい、ちょっと話すと長くなってしまうんですけど、
今日ね時間がいっぱいありますんでどうぞかいつまんでかいつまんで。
もともと私三島市の方の民間企業で働いてたんですけども、まあ、そこで今の妻と出会いまして、はい、まあ、お付き合いをさせていただいてたんですけども、まあ、働いて5年ほどしましたら、工場の方が集約ということで、三島の方から滋賀県の草津市というところに引っ越しをしまして、
一回滋賀県に行
ったんですか？そうですね、で、そっちで、まあ、今の妻と結婚しまして住んでたんですけども、まあ、妻の方が静岡に帰りたいな、
奥様は
三島市の出身だったの で、それでちょっとまあ三島の周辺で転職先を探している中で、うまいことを沼津市の方に拾っていただいたんで働かせていただいているという状態になります。
一度三島に来ていて、はい、沼津の隣に来ていて、
そうですね、
一度ご自身の出身地の方に関西に戻られて
なんですけども、まあ、静岡の女性は強いのかなというところでこっちに来たような感じ
です。ああ、そうですか。
はい、
うちは妻愛知県ですけどね、愛知の人間も強いですけどね、
まだ引っ張られてない
まだねなんてすごいお話ししますけど、そうですか、はい、今こちらでお住まいになられてというか、もう三島時代と入れて合わせるとも
う沼津に来て12年ぐらいですよね。
はい、そうですか。もうこっちの生活の方が随分気候も何も慣れてるって感じですか？
そうですね、いいとこだと思います
よ、はい、いいとこのいいとこもね
やっぱちょっと発音違います
かね、いやですからラジオを聞いてること、あれ関西の方かなっておそらく感じてたであろうと思い、ちょっとすいません、予定にない質問をしなが
ら、はい、ありがとうございます、
お話ししていきましょう。芹沢さんご出身は、はい、
沼津市です
、はい、沼津市の方から聞いてるとやっぱり桐池さんのイントネーション、はい、ところどころ関西だなってあります？
思います。ね、そうですね、西の方の方なのかなと思いました、最初聞いたときは。
ただもう標準語に極力こう近づけてるっていうか、
もう来た当初から一応標準語で喋ってるつもりなんですけど、周りから全然違うってよく見えて、
標準語で喋ってるつもりなんですけども、もう標準語になってないですもん
ね。たまに電話でこうね、はい、沼津市役所子育て支援課の桐池ですって言うと、うんうん、ちょっとね笑われたりとか沼津市さんですよねとか、たまに確認されることはあるんですけど、
でもなんかこちらでね芹沢さん聞いてると新鮮というか、
新鮮ですね、
これはこれで面白いですよね。
なかなか、はい、
まだちょっと時間あるんで奈良の良さを PR しましょう。
奈良ですかね、まあ、奈良っていうとそのやっぱり大阪と京都に近いっていうところが、はいはいはい、若い時代は、遊びに行けるっていうのが、
遊びに行けるとかね、
一番奈良で遊ぶよりはやっぱりその大阪とかに行くっていうのが多かったですかね。
なんか奈良で遊ぶっていうと
ちょっと渋いところがやっぱ多いので、
なんか京都奈良って我々このね静岡の東部民からすると修学旅行で行くんです。
それね、
なんですよ、
嫁さんも言ってました。
やっぱそうでしょう。
ただね奈良は行って泊まるのは京都とか
っていうのは聞きましたね。
面白いですね。この都市になってくると、まあ、奈良のね大仏とか、
そうですよね、
ね、鹿がその辺にいるとかっていうのがいいかなと思うんですけど、若い頃はもう全くね、いいとは思わなかったので、大阪とかに
住んで、大阪の方がやっぱり都会だし、
もう何でもあります
からね。何でもあるしっていうね、はい、なるほどね、まさか今日ワンヌマプラスで奈良のお話を伺えるとは思っていません。素晴らしいお話をしていただきましてありがとうございました。さあ、ということで、ちょっとお話戻しますけれども、子育てですね。先ほども少し私お話しましたけれども、コロナ禍で、なかなかこう、みんなで集まって子育ての悩みを共有するとか、こう、誰かに、こう、悩みを相談するというのが、 ちょっとしづらくなってる、まあ、そんな世の中ですから、ぜひね、こういった子育てコンシェルジュとか放課後児童クラブなどなど活用できるものを市民の皆さんを中心にぜひとも活用していただきたいなと思っています。今日は子育て支援課から芹沢さんと桐池さんお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。